君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
過去最多優勝を誇る義歌大ロボコン同好会義歌大ロボコンズですが、昨年東大に世界大会への切符を譲り、東大に優勝回数で並ばれてしまいました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ明日東京で開催されます NHK 学生ロボコン2019を前に、早く戦いたくてうずうずしているメンバーにインタビューしております。ちょっと順番に、K と、学年お名前ぐらいをお願いします。
機械工学課程4年の島崎です。
そして、
同じく機械工学課程の、4年の佐藤雄之介です。
そして
電気電子情報工学課程の4年の伊藤です。伊藤康俊です。
ロボコン、これは部活動になるんですか？
はい、そうなります。
今、3人お迎えしておりますけれども、全部で何人ぐらい？
全員で20人ぐらいになります。
20人。
はい。
みんな4年生ですけれども、学部生だけなんですか？
はい。
じゃあ3年生と4年生、
1年生から4年生になります。
そうかそうか、1年生もいるんですね。
はい。
皆さんはどうですか？3年生編入組か1年生からいるのか。
僕は1年の時からいます。
じゃあロボコン部ももうだから4年目。
はい、そうなります。
あ、もうベテランですね。
はい。
あとは皆さん3年生から。
はい。
ちなみに何高専から？
東京高専から。
そして
僕も同じく東京高専から来ました。
東京から。
はい。
僕は和歌山から来ました。
あ、高専じゃなくて普通に高校出て、はい、で義歌大に来てて、いろいろバラエティに富んでるメンバーで構成されてるみたいですけれども、ロボコンっていうのは何なんですか？
ロボコンというのは、毎年ルールが変わるんですけども、その競技する課題が変わって、その競技する課題をクリアするためにロボットを作って競い合わせるといった大会になります。
毎回ルールが違う、
はい、
ゲームが違うわけです、
はい、
とおのずとロボットも一から作り直しで、
はい、
これが NHK がやってる、
はい、
今年はちなみに全国どれぐらいの大学が参加してるんですか？
22大学になります。
22大学。義歌大もそのうちの一つと。
はい。
その22大学っていうのはもう事前のこう予選か何かを勝ち抜いてっていう感じなんですか？
はい。書類審査がまず最初にあって、
うん、
でそこで OK になった、チームがまたビデオ審査っていうのに進めて、でそのビデオ審査が OK になったチームが22チームですね。
ビデオ審査の時点である程度もうロボットはできてないといけない。
はい、そうですね。
遡るとこれまずこの今年のルールはこうだよっていう発表があったのがいつ頃なんですか？
ルールが発表されたのが8月の後半あたりですね。
去年の。
はい、
はい、
で
書類の提出が、1月ぐらいになりました。
うん。その時にはもうじゃあある程度のロボットはできてた。
まあ写真に撮れるレベルではできている感じですね。
すごい忙しいですよね。
その、はい、もう勉強以外の時間は全てロボットに費やす感じで。
ねえ、はい、バイトしてる暇ないですね。
ないですね。
うん。バイトとかみんなしてないんですか？
ほとんどの学生がしてないですね。ただ土日のその空いてる時間とかちょっとの時間にやってる学生はいますね。
うん。この気合ですね。
そうですね。
その部員20人が一つになって、
はい、
うわーっと研究してやるわけですね。で、もちろん今日取材をしているということはその書類審査にも義歌大通って、
はい、
出ます。22校に選ばれているわけなんですね。はい。義歌大こうやって毎年取材させていただいておりますので、NHK 学生ロボコン常連校
多分、はい、そうです。
僕が入った年で2016年だったんですけども、うん、そこで準優勝して、
お、
次の年がベスト8 で、うん、でまたその次の年が準優勝だったんで、はい、まあ、今年こそは優勝できるように頑張りたいと思ってます。
つまり昨年準優勝、はい、ね、涙を飲んだということで、はい、もうリベンジですね。
そうですね。
という強い大学なんですけれども、今年はいつあるんですか、大会は。
今年は5月の26日にあります。
これを放送している日の明日です。
はい、
今頃はもう大会の行われる現場にみんな行ってるんでしょうね。
はい、行ってます。
どこであるんですか。
東京であります。
東京で、はい、大きい体育館。
はい、
で今年のテーマなんですけれども、
今年のテーマはざっくり言うと障害物競争になっております。
障害物競争、はい、楽しそうですね。
まあ聞こえはそうですね。
いろいろなんか網をくぐったり、あの平均台を走ったりとか。
そうですね、今年はスラロームという S 字みたいなくねくね道を通って、うん、その後細い道を通って、うん、そうしたらロボットが交代して、あの丘を越えてロープを越えて最後山を越えるという競技になります。
そのスピードを競う。
そうですね、
今年のテーマはモンゴル。モンゴルが、ルールを考えたんですけど、
うん、
モンゴル の, あの通行証をこう、うん、渡していくみたいな、うん、そんな感じのがテーマになっていると。
モンゴル、
はい、そうですね。あの今年の競技 の, あの特徴の一つとして、うん、あのモンゴルっていうとあの馬が割と有名かと思うんですけども、はい、そのあの2台ロボットが必要で、うん、そのうちの1台がその馬を作れという、そういった競技になってまして、馬がその段差を越えたりだとか、うん、ロープをまたいだりだとか、そういったことをしなければいけないという感じになってます。あ、
複数ロボットは作るんですね。
はい、2台作ります。
あ、2台、そのうちの1台は馬ロボット。
はい、
もう1台は、
もう1台はあのタイヤで普通にあのフィールドを走行してもいいんですけども、うん、その馬ロボットはあの歩行しなければいけないっていうルールになってまして、
もう本当に馬なんですね。
はい、
四つ足。
はい、
でもう1台は自由。
そうですね、もう1台は自由です。
というようなルールが向こうから届けられるわけなんですね。
そうですね。
その2台の役割っていうのはどういう感じになるんですか。
1台のロボットはその通行証を、うん、馬に乗ってる人みたいなのに渡して、うん、その馬に乗ってる人が届けるみたいな役割分担ですかね。
そんなことがロボットでできるのかなっていうのは僕ら今聞いてて思うんですけれども、
結構四足歩行ロボットはかなり苦労しました。
今まではなんかこうテニスをするんだとか玉入れするんだとか、そういう分かりやすいルールだったと思うんですけれども、はい、今年はなんか複雑ですね。
はい、すごいこう口で説明したりするのがものすごく難しくて、はい、YouTube を見てくれって感じのルールですね。
うん、通行証っていうのも作るんですか。
あ、通行証とかは運営の人から買ってそれを使う感じです、
ね。
う
ん、それをロボットに持たせる。
そうです。
わけですね。そう、ロボットっていうのはリモートコントロールみたいな感じなんですか。
一つのロボット、タイヤを使っていいロボットは、うん、手動で動かすことができます。まあ、ただ自動で動かすこともできるんですけど、うん、
どっちでもいいわけなんですね。
は
い、
ただ四足歩行ロボットの方は、完全自動で動かさないといけないので、うん、なのでそこで本当に難易度がめちゃめちゃ上がっています。
あ、馬ロボットは自動、
はい、
でもう一つの方は自動でも手動でもいいというルールなんですね。はい、ちなみに技科大はそのもう一つの方は手動自動どっちで行くんですか。
まあ、半自動ぐらいですね。
半自動ぐらい、
はい、
まあ、お任せするけど何かの時には人の手を借りるよっていう。
そうですね、
感じです。それもちゃんと作戦のもと決まってるんですね。
はい、やっぱり人の手が加わるとこう不安要素が増えるので、うん、できるだけロボット内だけで、うん、あのシステムを収めたいっていうのがあって、うん、ただやっぱりこう状況に応じては止めるとか、うん、その進めるとかそういう判断をしないといけないので、そこはやっぱり人がやってって感じなので、まあ、半自動という形ですね。う
ん、あ、なるほど。20人いろいろな個性が集まって作ってると思うんですけれども、今年のチームはどんなチームだと。
あ、僕が見てたものは本当に癖が強いチームですね。
癖が強い、
はい、まあ、まあ、個人個人のその、まあ、いい意味でのまあ癖が強いと言いますか、本当に、うん、はい、個人個人本当に能力も高くて、うん、まあ、すごく、まあ、個性のあるチームだと思います。
言葉を選んでいろいろ言ってますけれども、
まあ、 言いたいことはすごく伝わるんですけど、僕にとっては伝わるんですけど、うん、本当に癖が強い感じですね。
あ、まあ、要するに個々の能力はすごい、すごいがゆえにぶつかることも多いみたいな。
あ、すごいぶつかりますね、はい、
頼もしいですね逆に。
まあちゃんと自分を持ってみんなやってる感じではあります、うん、
ちなみにあの高専から来たお二人なんかはやっぱ高専時代もロボコンをやってたんですか。
はい、やってました。
とやっぱりこうやって大学に来て別のところから来た人たちと一緒にやるってなるといろいろ納得いかないこともあるでしょうね。
まずはこうカルチャーショックっていうか、うん、あの高専では普通だった加工方法とかそういうところがなんかこう、うん、他の高専から来た人からだと、うん、そんなことやるのみたいな、うん、そういうことが結構あって、うん、って思いますね
受け入れられる塀なのかとんでもないよそんなのっていうのか。
あ、どっちもあります。
あ、どっちもある、はい、あ、そういったところでいろいろいいことも悪いこともあったりするんですね、
は
い、
なので、まあ、高専のいいところだけ集まるので大学では結構いいロボットができると思います、
うん、あ、なるほど。結局いいものができるわけですね、はい、その辺どうですか。
そうですね、僕もそう思います、うん、大学でロボコンを続けてやる人たちって高専ロボコンでも結構長い期間やってきた人たちなので、うん、その中でこう積まれてきた経験ですとか技術が結構大学ロボコンに来てみんなでこう出し合って、うん、ロボットを作るのでいいロボットができていくと思います。
なるほど。今年のマシーンもほぼほぼ完成。
はい、今完成してもあの本番の試合を想定して、うん、実際にフィールドをその選手が決まってといったその本番の練習をしています。
あの昨年の夏にルール発表があってとりあえずガーってこういう風でやろうと思って決めたコンセプトと今もあの活躍しているロボットは基本的には同じロボット
です。あ、そうですね、最初にアイデア出しの会議で決めたそのいや自分たちの考えるロボットをひたすら追求して作ってきたといった感じになります。
突然途中からちょっと方針変えようっていうこともなく。
まあ若干ありましたけど。
どういう部分で変更したんですか。
昔は、うん、本当に最強のロボットを作ろうとしてたんですよ、うん、ただその最強のロボットはちょっと再現性が出せなくて、うん、なのでまあ強いロボットぐらい、まあそうですね、
なるほど。
そんな感じの方向に方向転換しました
最強っていうスペックはあるんだけれども毎回それが出るわけじゃないのができたわけなんですね。
そうですね、はい、
それよりは確実に、はい、もうちょっとこう優しい感じのが平均的に出せるっていう。硬いですね、じゃあ
そうですね、うん、できるだけやっぱ練習と同じ動きを本番でできるのが理想なので、うん、本番でこ うまくいかなかったやつを引いてしまうとそれでもう終わりなので、うん、そこはやっぱり安定性は一番重視していきたいところですね、うん、
本番の現場っていうのは今まで練習してきたところとは違う。
そうですね、あの本番試合会場に行くと、うん、今まで練習で起きてなかったことが本当に起きやすいので、うん、去年もその僕があのロボットを操縦していたんですけども、うん、そのコントローラーとロボットがつながらないといったことが初めて本番で起こりまして、うん、でそういったことが、まあ、何が起こるかわからないので、うん、はい、しっかり対策していきたいと思います。
ロボットなのに緊張しちゃうんですかね。
まああのそうですね
あの原因は分かってるんですか。それ
あ、はい、原因は分かってます。もう一番はその豊橋の体育館と本番の会場の環境が、うん、まあ、様々違うのでその例えば電波がどう飛んでたりだとか、ああ単純にフィールドの摩擦が違ったりだとかそういったことがあるので、うん、そういうことでその豊橋の体育館の動きと本番の動きが違ってしまったりとかいうことがあります。
ああ場所が変わると電波の飛び方とかが変わってくる。
まあそれだけではないんですけども、まあ、様々な要素があってそれが変わってしまうので、うん、といった感じになります。
そう言われてみればですね、まあ、資料でいろいろコースの設計図とかこれはあの大会主催者の方から送られてくるとは思うんですけれども、どんなこう地面の材質かとかそういうことは分かるんですか。
はい、分かってはいます。
あ、それを忠実に技科大でもこれどこで練習してるんですか。技科大では、
体育館で練習してます。
体育館にコースを擬似的に作って、はい、あ、じゃあ今体育館に行くと今度の大会のコースが作ってある、
体育館で練習するときはもう毎回そのコートを片付けて引き直してっていうのを繰り返していて、うん、今はあの片付けている状態なんで。 はい、ああ、ね、
専門のコートがないですかね、ロボコンはとやっぱり体育館はいろんな人が使うから、
あ、そうです、はい、
一回片付けないといけない、
はい、
全国優勝を目指しているロボコン部ですから、なんか専用にスペースを作ってくれてもいいですよね。
はい、切に願っています
だってね、設置する時間と撤収する時間とってそこそこかかるんじゃないですか。
はい、今年はかなりあの広いので、うん、全面引かないと競技ができないので、本当に合計多分1時間以上はかかる感じですね、設営だけで。
バイトも我慢してやってるのにちょっとそれはロスですよね、
はい、
大体でもどこの大学でもそういう条件でやってるんですかね。
まあ半々ぐらいですかね、常設引けるところも結構ありますね。
羨ましいですね、
はい、
ちなみに理科大のライバルっていうとどこの大学なんですか。
やっぱり去年負けた東京大学が一番のライバルですね。
東大は常設のコートを持ってたりするんですかね。
いや、東大は常設ではないですけど、うん、まあいつでも弾けるような場所っていうのはあるらしいです、
ね。理科大はいつでも弾けるわけじゃないんですね。
はい、
この時間貸してねとお願いをして、ね、まあその辺の差はあるかもしれませんけれども、東大対策みたいなの今年はあるんですか。
まあひたすら最強を目指せば、うん、自ずと対策にはなるんじゃないかなっていう、
はい、なるほど。別に東大はああいうチームだからこういう風にしてやろうとかそういう風に考えたわけではない。
そういう風にはあんまり考えてないです
ということみたいですね。まあざっくりした言い方しか言えないので、あとは、皆さんあの現場かもしくはテレビでもまた放送があると思うので、ご覧になっていただきたいと思います。もしあのラジオお聞きの皆さん見たら、あのどんなところを見てほしいですか。
全ての動きが早いので、うん、多分見れないと思うんで。
そんなに早いの、
はい、なのでまあタイムだけ見てもらえればいいんじゃないですか、ね、
うん、他の大学をまず見て、はい、で理科大ロボコンズの動きを見て、はい、驚愕してほしい、
はい、
まあ、そのスピードがまずすげえぞということですね。その他なんかマシーンの動きとかマシーンの工夫したところでここを成功するところを見てほしいなっていうところありますか。
そうですね、今年のそのメインのそのロボットとして、うん、あの歩行ロボットがあるんですけど、うんうん、その歩行ロボットが多分おそらく他の大学とは全然違う形になってると思うので、うん、そういうところも見てくれたら嬉しいと思います。
歩き方のアイデアっていうのはいろいろあるわけなんですね。
そうですね、国外の大会はすでに行われてて、うん、動画とかもいろいろ上がってるんですけど、それを見るだけでも結構いろいろな歩き方があるので、うん、国内でもいろいろな歩き方があるんではないかなと思います。
あ、海外でもこういう同じテーマで大会をやってるわけなんですね。
そうですね、何カ国かで行って、日本では優勝するとその各国で優勝したチームが今度モンゴルで集まってやる ABU ロボコンっていう大会に出ることができます。
あ、明日の大会はとりあえず日本の全国大会ですけれども、はい、そこで優勝すると今度は世界大会に呼ばれるわけなんですね。
そうですね、
そうするとその今動画上がっているチームとも戦うことになる。
そうですね。
うわすげえなーっていう国とかあります。
毎年すごいっていう大学はあのベトナムのラクホン大学と、うん、あと中国から出てくる大学が結構早く競技を達成するので、うん、その2つぐらいは要注意かなという感じです。
馬見ました。
見ました
どうですか。
まあ早いですね。
あ、早い
田中君も、
うん、
まあうちの方がちょっと早いかなという感じで
自信満々です。
そうですね、まあ、今年はあの例年の豊橋に比べて出来はかなりいい方だと思っているので、うん、
例年って昨年準優勝なんですよ。
あ、そうですね、まあ、昨年 の, その進行のスケジュールとかと比較すると、うん、まあ、出来はいい方かなと思っております。
優勝しますねもちろんですとか言ってくださいよ
優勝できるように頑張ります。
わかりました、はい、今日皆さんブルーのポロシャツで、ね、来てくれておりますけれども、これがユニフォームなんですね。
はい、これがユニフォームになります。
このブルーのポロシャツがですね、皆さんテレビ画面でも、多分見られると思いますので、ぜひまたテレビで、もしかしたら明日、東京現場に行かれる方もいらっしゃると思うので、熱い応援をよろしくお願いいたします。今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義科大ロボコンズの業界用語は、
ウーハイ。
ウーハイというのは、日本語で万歳という意味で、モンゴル語になっています。で、このウーハイは競技を達成した時に、叫ぶ、言葉です。
天白の城、義科大ロボコン同好会だけじゃない。義科大には個性あふれるサークル活動がいろいろあります。次週6月1日の天白の城は、先日ほの国豊橋芸術劇場プラットで20周年ライブを成功させた義科大アカペラサークル JUST ジャストのメンバーに美声を聞かせてもらいます。お楽しみに。